はい、Ladies and Gentlemen、 皆さんこんにちは。今回僕たちは新永田の街づくりを調査しようということで、実際に新永田を訪れ取材をしてきました。とね、その報告を始める前に、まずグループのメンバーを紹介させていただきたいと思います。はい、じゃあまず僕から。関西学院大学総合政策学部2回生の玉井和沙と言います。実は僕アメリカ生まれでして、ニックネームはケビンと言いますんで、よかったらケビンと呼んでください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、同じく総合政策学部の鶴山あゆみです。みんなからおつるって呼ばれてます。よろしくお願いします。
はい、おつるさん、よろしくお願いします。
はい、同じく関西学院大学総合政策学部3回生の磯江源です。バイト先ではマッチョと呼ばれてます。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
同じく関西学院大学総合政策学部3回の角野智明です。みんなに出っ歯と呼ばれています。よろしくお願いします。
お願いします。
同じく関西学院大学総合政策学部、3回生の稲熊弘樹です。あだ名はゴリと呼ばれています。よろしくお願いします。
はい、ゴリさん、よろしくお願いします。
2回生の北エリナです。あだ名はエリナーです。エリナーって呼んでください。お願いします。
お願いします。
はい、それでは改めまして、今回私たちは新永田の街づくりについて調査したので、その報告をさせていただきたいと思います。じゃあまず報告を始める前に、新永田の街というのはどんな街だったか、でも皆さん取材に来るまでご存知でしたか？
知らなかったです。
そうですよね、多分ほとんどの方が新永田の街がどういう街なのか、ちょっと多分アイデアもなかったと思いますので、新永田とはどういう街なのかというところを僕ケビンの方から紹介させていただきたいと思います。
お願いします。
はい、新永田はね、神戸の長田区という場所に位置してまして、この区域は皆さんよくご存知の阪神淡路大震災の被害が非常に深刻な場所の一つでした。僕自身もね、新永田より少し西の方に実家がありまして、震災を経験した一人なんですけれども、それは怖かったですね。やっぱり家具が上から降ってきたりだとか、僕の家はテレビが上の方に置いてあったんですけど、やっぱテレビがね、上から落っこちてきたりとか、横に置いてあったタンスにね、押しつぶされそうになったりとか、やっぱりあの時僕はちっちゃかったんですけれども、やっぱり鮮明に今でも覚えてますね。やっぱ幸いまだ僕の家はどうもなかったんですけれども、近隣の家ではね、水道が止まったりだとか、もしくは家が倒壊した、ご家族が怪我をなされた、もしくは命を落とされた方がいたと聞きました。やっぱりそのようなね、大変や辛い状況から町の復興を掲げて今までやってきた町の一つが新永田でもあります。僕の近所のおばちゃんにね、新永田の町ってどんな町やったんって聞いたんですけどね、そしたら僕も聞いてびっくりしたんですけどね、今皆さんよくご存知の三宮駅、僕たちが遊びに行こうとかデート行こうとかいう時によく行くんですけれどもね、当時はその三宮よりもよくにぎわってて、映画や商店街でにぎわってて、もう大変有名な街やったんやでという答えを聞きました。ね、今では震災の傷跡も感じさせないぐらい復興しててね、高層ビルやマンションが立ち並んで、あ、みんなよくここまで頑張ってきたんやなと取材しながら僕も思いました。震災という側面の他にもね、この永田は明治以降の町の産業を支えてきた東アジア出身の人たちが多い地域でもあるそうです。そうですね、朝鮮半島や中国だけでなく、ベトナム人の方々もたくさん住んでいて、やっぱ地域コミュニティのたくさんの外国人の方が溶け込んでいて、非常に多文化なね、地域でもあるとも言えます。僕たち取材行く前に新永田についていろいろ調べたんですが、なんと去年からアジア横丁ナイト屋台というイベントを開催しているそうで、ね、市場の中にね、ベトナム料理やミャンマー料理、それから中国、韓国、沖縄まで、そしていろんな国の、ね、料理を出して屋台が並ぶイベントがあるそうでね、他にも韓国の民族芸能や琉球舞踊、インドネシアの伝統的な楽器を使った演奏とかね、やっぱ復興の取り組みの一つとして、さまざまなイベントが開催されているそうです。
楽しそうですね。
ね、やっぱ震災っていうイメージは僕もあったんですけども、こんな多文化な新永田っていうのを僕も初めて聞きました。ね、やっぱはい。じゃあこういうことを聞いて、新永田の街がどういう街なのかっていうのをね、少しはちょっと把握できたと思いますんで、じゃあ今新永田といえば話題の鉄人プロジェクトっていうのをよく聞くんですけど、鉄人でね。じゃあその鉄人プロジェクトって何なんやろうっていうのをね、おつるさんに紹介していただきたいと思います。
はい、